フェイストゥーフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せてありとあらゆるものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エスト
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェイストゥーフェイスのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェイストゥーフェイスの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日、24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
やってまいりました。
はい、どうも、
ここは
ここはなんだかすごいことになってますね。
すごいことになってます。
しかも今日はオープンエア、
オープンエア
初じゃないですか。オープンエアって
オープンエア初です。
初ですよね、でしかも生収録、
収録
ということで観覧希望者が2000人ほど
2000人ほどありがとうございます。はい、場所をじゃあ説明してください。
は
い、
ここはですね、小樽、
はい、
小樽のですね、ここはもうほとんど目の前が海に面した、はい、ショッピングモールですか？
ですね、
これは何て言うんですか？
マイカルですね、これ。
マイカルですか？の、特設サテライトナウですよくわからない状況ですが、というわけで、緩急時代、
はい、
パート2もいよいよ今回で最後ということで、
小樽
我々は来てるわけですが、
はい、昨日はゴールドストーンという、ね、ライブハウスでライブやりましたけども、はい、すごいライブハウスでしたね。
何やら、オープニングして我々が2組目
のライブという
ね、非常になんか小樽に素晴らしい箱がまたしてもできてしまいました。
できてしまいました。
でしたね。
昔の建造物ですね、古い。
入り口に歴史的建造物うんちゃらかんちゃらっていうなんかプレートが、
プレートが、
はい、ね、由緒正しいという能書きがありましたが、
素晴らしいライブハウスでしたけど、そこで昨日ライブをやりまして、はい、その後宴会を経て、今日は皆さんで集まってくださった皆さんと一緒にお散歩して、今写真なんか撮ってきて、
はい、
記念撮影して、そして今ここに戻ってきての、サテライトナウということですね
みんなでサテライトナウ、
はい、皆さん昨日のライブは楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。この前もどっからでしたっけ、あれどっから撮ったんだっけ、緩急自在の後に公開収録したのは、
それ川口湖ですね。
川口湖ですかね。
はい、川口湖の後も公開収録。あれは、ホテル内のちょっとこうダークな感じの、
ダークな
怪しいバー的なところで撮りましたが、今日は打って変わって、
もうオープンエアです。
オープンエアな感じですよ。
目の前海です。ヨットハーバーがありまして、ね、
はい、
小樽素晴らしいですね。ひょっとしてあれですかね、北海道で撮るのは初めて？前回ツアーの時に収録したっけ？
してないかもしれないですね。かもしれない
ですね。
はい。
あ、
すいませんでした。
すいませんでした。
私たち記憶力が大変曖昧でございます。適当なこと言っております。
特に今二日酔いです。
はい。
さあ、今日の1つ目のお便り。
はい。
小樽での収録で読んでいただきたいなということで、ラジオネーム山本さんからいただきました。
はい。
エースさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
9月より始まった緩急自在パート2もいよいよ大詰めですね。最終日、小樽の日程を見てふと思いました。 10月23日翌日24日はてんてんてんてんデビュー9周年おめでとうございます。10年目に突入ですね。来年10周年企画とかあるのかな。これからもライブをどんどん続けて素敵な曲を届けてください。フェスとエース最高ってことで、
ありがとうございます。
山本さんからいただきました。ありがとうございます。
いや、あのさっきね、うん、あの朝あのチェックアウトするときにエレベーターの中で、うん、いきなりおめでとうございますって、うん、あのえ何がすいません、僕知りあの詳しい日にちを忘れておりまして、
俺もね、あの最近思い出しました。確か10月のこのあたりだろうなっていうのは、
そうそうそう、僕もそうなんですよ、ね、そんな感じで
24っていうの
は、ね、ありがたいですね。
21だと思ってた時期があって、
あね、うん、なんかそんな気も僕も
なんかほらアルバムとかって出るのって21日って多いじゃないですか。
あ、それで勘違いしたんですね。
あの流通の関係でね、はいはいはい、あのいろんなどこのレコード会社でもあの何月21日っていうリリース多いんですよね。ということで本当に皆さんありがとうございます。さあ、じゃあお便りちょっともう一つ、
はい、S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
はい、
ライブ&リゾート環球自在パート2終了お疲れ様でした。
ありがとうございます。
私も、関と9どちらも初めて参加させていただきました。
はい、
9のライブはそれからという意外な曲に始まり、3曲目にはギターを置きハンドマイクで歌うエースさんの姿に目が釘付け、ライブピークツアーとは全く違う新しいフェイステースの世界にすっかり引き込まれてしまいました。ライブ中いろんなものが降りてくるエースさんですが、
はい、
今回はクラゲさんに謎のキャラカルロス君が降臨一体あれは何だったのでしょう。中盤のしっとりと聞かせるナンバーは、秋からの季節を得意とするフェイストゥエースの本領を存分に発揮、とても癒されるひとときでした。そして最後は、熱く激しいいつものフェイストゥエースらしいステージに、本当に楽しく素敵なライブでした。間に至っては A さん、クラゲさんはもちろん会場となった施設スタッフの方々、特に船木くんには大変お世話になり、うん、本当にありがとうございました。こんなにも楽しい環球自在、次回パート3の企画にはぜひとも軽井沢を。軽井沢にも温泉がいくつもありますし、リゾートとリゾートという意味でもふさわしいと思いますが、いかがでしょうか。どうかご検討のほどよろしくお願いしますってことで、長野のめぐみさんからでした。
めぐみさん、ありがとうございます。さあ、それでね、今回で小樽をもって第2回パート2の環球時代終了したというわけなんですけども、
終わりましたね。
いや、最後の最後すごく豪華なホテルで、
そうですね、
リッチな感じでしたね。
しかもね、最後は小樽ですかね。
小樽ですよ。
やっぱね、いいっすわ。
いいっすね。
燃えますわ。
燃えますよね。
はい、いろんなものに壁とか煙突とか
煙突とか
配管とか
ね。でまたホテルの部屋からの景色もめちゃめちゃ素晴らしい。
もう入った時にうわーって言っちゃいましたよね。
でちょうどねライブ終わってライブハウスを出たら真正面に月が満月が、
そうなんですよ、
ほぼ満月でしたね。
で海がキラキラと輝いて素晴らしいと。
でホテル入って部屋にバーッと入ってカーテン開けたらその月が海にもうこうやって映ってるんですね。
ですよね。素晴らしいです。
もう犬だったら飛び込んで
ですね。
ね、
はい、あ、月だ月だみたいな、
そういうような綺麗な景色で、今日も海辺皆さんとねちょっとそぞろ歩きをして、
はいはい、
来たんですけども、風も気持ちいいし本当に気持ちいいですね。
北海道恐るべし、
恐るべしですね。
参りましたって感じですね。
小樽でだってライブやるのは昔ファンクラブのイベントで
ごくごく初期の頃で ねだいぶ前
以来ですから、はい、ちょっと小樽は今後リストに入れざるを得ないですね。
いいですね、はい、
札幌小樽 2days とか、
あ、いいですね、
やりたいですね。ちょっとやっぱり僕らほら冬の景色が似合うとか散々言っててなかなかこっちの方来れないん
ですよね。
もっとね頻繁に来ない。
もうなんかね、灼熱の江ノ島あたりでやってちゃダメですよ。もっとこういうとこ来なきゃ我々は。
ですね、はい、しかも雪のある時期とか、
あ、いいですね、はい、
やっぱさすがに雪深い時期は来るお客さんも大変なんで、
うんうん、
例えば3月とかね、また雪が残ってる頃とかも素晴らしいですしね。はいはい、から降り始めの頃とかね。
ですね。
ちょっと考えましょう、北海道。
考えましょう。
じゃあちょっとまた一通ここでお便りを紹介します。S さん、本田さん、番頭さん、そして全世界に限りなく広がるリスナーの皆様、秋深まりゆく今日この頃いかがお過ごしのことでしょう。博多のイカのりパパでございます。
はい、どうも。
さて、添付しました写真は先日、もう今シーズン最後になるかもしれないイカ釣りのものです。 玄界灘のシンボル、宗像沖の島が、宗像沖の島かが目の前に見えております。話は大きく変わって、10月26日は私たち夫婦の25回目の結婚記念日そう、銀婚式でございます。
おめでとうございます。
頑固者でわがままな私をここまで支え続けてくれた妻の園ちゃんには感謝感謝の気持ちでいっぱいいっぱいでございます。まだまだ人生は続いてまいります。これからも2人揃って仲良く歩んでまいりたいと存じます。園ちゃん、どうぞよろしくお願いします。来月の農学年楽しみにしております。皆様、急激な気候の変化には お気をつけられますようにということでね。
もうこれ素晴らしい
ですね。の写真とかね、スパースパって。
いや、もうこれ素晴らしいっす。ね、全世界から入って、いきなり秋深まりへ行くっていうことね。
そう。
で、しかも自分たちの銀行式で、それを世界中に配信。おめでとう
軽井沢経由 で、ね、今頃ニュージーランドにも、ね、
届いてますよ、
銀婚式が、
はい、素晴らしいです。
素晴らしいですね、本当にありがとうございます。さて、ではこの辺で今日の1曲目聴いていただこうと思います。はい、まさに10月24日に、はい、9年前リリースされましたこの曲です。フェイストゥフェイスでミッシングワード。引き続き小樽の、はい、マイカルの、ここはなんて言うんでしょうね、オープンエアな、
テラスっていうかね、
はい、で、皆さんに囲まれて、はい、収録をしております。皆さん元気ですか？
前回も思ったんですけど、はい、やっぱこうやって、リアクションしてくれる方々がいらっしゃると非常に我々も楽なんですよね、うん、
楽です、はい、で、おかしさが倍増しますよね。
そうそうそうそう2人で車の中でやってると、
う
ん、一体我々はどこに向かってやってるのか
そうそうそう
たまに見えなくなりますからね、
はい、で特にはなんか高速のね、サービスエリアのパーキングの隅っこの方、はいはい、やっぱ一応、周りにね車が発進したりまた走ってきて止まる車のエンジン音とかが入るとあれなんで、はい、広い駐車場の隅っこの方にね、はい、ポツンと車を止めてね、で笑うと車体がこうちょっと揺れたりなんか
して、で寒い季節は窓が曇ったりなんかして、
そう曇ったりなんかしてね
大変怪しい感じなんですよね、
こうやってねなんかこうお便り呼ぶたびにねリアクションがあると本当に嬉しいです、
嬉しいですね、
はい、じゃあちょっと早速お便りの方、はい、お願いします。
はい、Aさん、クラゲさん、こんにちは、岐阜県のこっちです。
はい、
少し気が早いのですが、そろそろ、年末の帰省の計画を練っています。
はい、
実は私、実家が九州熊本なのですが、
あ、そうなんだ。
そうなんだ。夫と二人普通に岐阜熊本を往復すると10万円ぐらい吹っ飛んでしまうのです。
はい、
あ、そうですね。 そこで毎年少しでも安く帰るために青春18切符の旅行計画を立てているのです。
あ、はいはいはい、
青春18切符とは、5枚綴りで、1万1500円の切符、
はい、
つまり1枚分に換算すると2300円、
うん、
2300円で特急急行以外なら1日どこまででも乗り放題なのです、うん、数年前、岐阜を始発で出発し熊本に終電で着くという計画を実行しましたが、あまりの過酷さに再チャレンジはしてみません、
はい、
ここ数年は途中、東広島で一泊するというのが定番になっています。すべ、うん、て普通列車の旅なので、
うん、
とんでもない無人駅や、
うん、
変わった名前の駅にも遭遇します、
はい、
海沿いや山沿いの路線、田畑や工場群などなど朝日が昇る瞬間から美しい夜景まで1日かけて楽しめます、
うん、
お二人は 西日本でどこかおすすめの場所はありますか。途中下車が何度でも可能な、青春18切符なのでぜひ立ち寄ってみたいですとのこと
です、ね、なるほどね。18切符いいですよね。
いいですよね。でもやっぱねこの18切符っていうだけあって、うん、これ本当完璧にやろうとすると、うん、本当体力使うんですよね。
体力使います。
1日かけていくんで、いやこれね昔僕もやりました、
うん、
1日でどこまで行けるか、
はいはい、
名古屋ぐらいまでね行ったことありますよ、うんうん。
俺も中学卒業して卒業式の翌日からクラスメートと5人で各駅停車で京都まで。
かっこいいですね。卒業式の翌日に、
はい、
なんか反抗的な旅行
こう、ね、全然そんなこと全然そんなことないんですけどね。
かっこいいですね。
尾崎豊みたいな。
尾崎豊みたいな。そう
でね、お寺のユースホステルに泊まりましたですね。
ああいいですね。うん、
おかしかったですよあれは。
どっか ありますか、おすすめの場所は。
そうですね、西日本ですか。やっぱり中国自動車道の権現湖です。
電車だっつって。でもおすすめですよね、はい、
いや西日本どっかありますかね。誰皆さんの中で西日本でここがおすすめっていう話を小樽で聞いてもしょうがないよね。
それはやっぱり軽井沢系で発信みたいなね。そうそう、はい、
俺は西日本じゃないけどやっぱり只見線、
なんかこだわりますね。
只見線の旅をしてみたいですね。
あれは反則ですね、あの景色はね。
反則ですよ。
田畑の中をね、こう一両編成の電車が片言とね、
福島県のね、会津の方から新潟県まで。
それで周りが紅葉で、
紅葉で、
しかも夕日で、電車の中には女学生が乗ってたりしたら、どうしましょう。
お下げ髪の、
お下げ髪の。
いないって今時。
どうしましょう
ね。
もうそういうところね。
本当に素晴らしい。ほら車で前行ったじゃないですか、田倉ダムの方とか
仙台の帰りですね、
はいはい、でずっと国道の横をね沿うように只見線がね、
はいはい、
結構長い間走ってて、はい、素晴らしい秘境ですよね、あれ
ですね、あれは
田園風景の中とか、
はい、
もう谷のこの渓谷のところをね、
そうなんですよ、
走ったりとか、もう本当に只見線は只見線ライブってのできないかな。
かなりハードル高いと思いますね、それはね。我々も高いし、来てくださるお客様がたどり着くかどうか
っていうのはね。ほら、日暮らし の, プロモーションビデオみたいに、電車の中でずっと、踏ん張りながら。
すごいですね、それ。
さて、はい、じゃあもう一つお便りいきます。
はい、
これはラジオネーム越後湯沢ハクトさんからいただきました、
はい、
エース兄さん、クラゲ兄さん、そして番頭さん、こんばんは。
まあ、
10月16日放送にて読まれていた岐阜県文江さんの修学旅行の前に新幹線に乗る練習をしたというお話ですが、
はい、
自分も中学3年の修学旅行の前に新幹線に乗る練習をしました。自分が通っていた中学では、例年通りなら京都奈良への旅行なので、修学旅行用臨時特急列車1本で済むのですが、我々の学年だけはなぜか広島倉敷に行くことになり、新大阪で新幹線に乗り換えなければならない、
うん、
そこで体育館にテープでラインを引いて新幹線の車両に見立てて、クラスごとに整列して素早く乗り込む練習が行われたのでした。田舎の純朴な中学生たちは先生の指示に素直に従い、練習は滞りなく終わりました。後日談として旅行そのものも問題なく終わりましたが、旅行費が例年通りの積立金だけが足りなかったため、我々の学年だけは旅行が終わっても数ヶ月間旅行費の集金が続きました。
悲しいなそれ、
おいアホなことする中学が。
これ結構多いですか
ね、
これやったことある方とかいますか。
あ、この場には今2000人の中にはいないですね。
なんか2つ来ましたね。でも
ね、こんなアホなことしてるの文江さんだけかと思ったのに。あ、ハクトさんもそうですか。
そうですか。
文江さんと仲良くしてあげてね。ではもう1つ、
こんにちは、 デスさん、クラゲさん、お邪魔します、はい。先週の放送を聞いていて早速メールを書かないとと思ってメールさせていただきました、はい。修学旅行の電車乗り入れを校庭で練習するの話ですが、自分の通ってた学校では体育館でまさに同じようなことを練習していました。また来た、新幹線の運行を妨げてはいけないという目的だったみたいですが、今思い返すとかなりおまぬけな練習だったかと思います。これってみんなやらないんですか、地域的なのか世代的なのかどっちにしても、皆さんがどうだったのか気になるところです。それでは今後の情報収集よろしくお願いしますっていう、これクーヤさんかな、
クーヤさんから、
はい、いただきました。
3人目が
現れました。
ここ小樽に集まった2000人の中には1人もおりません。クーヤさんと、フミエさんと、ハクトさん、はい、もう3人でね、仲良く
末永く
仲良くしてってい
ただく、やったよね、楽しい話を、ね、盛り上げてください、
盛り上げてください。
そうあの線踏んじゃってさ、はいは
い。あと番組聞いてらっしゃる皆さんの中で、あ、自分もやったっていう方がいらっしゃったら、いいですよ、別にお便りしなくても。
じゃあこの3人で
3人を孤立させましょう。
終了っていう、はい、この話題終了って感じで、はい、
ね、
ひどい。
まあ一応お便りはください、
はい、
私もやりましたなんていうね、
はい、
読まない。
ひどい、ひどいっす。
3人孤立化計画。ということでね、らしいですね。本当にいろんなことやるんですね。
ね、
中学、高校だとさすがにそういうことしないよね。
高校でやってたらやばいっすよ、
それはね。やっぱり中学っていうと、子供と大人の端境期みたいなことで、これから社会に出ていこうというね、
はい、
微妙な時期ですので、そういうことやるんでしょうね、いろいろね。
あまり関係ない気
も。関係ないかな。職場体験とかなんか、そういうのも中学でやるじゃん。
やりますね。
高校じゃもうやんないですもんね、そういうこと
ね。高校もほっとかれてますからね。
ね、
はい、
高校生そういうことやんないもんね、みんな、ね、
やってていかねえよって
感じですよね。はい、そのわけで今日の2曲目聴いてください、はい、フェイストゥエスでオルフェウスの朝。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が続いてまいりましたけども、ここ小樽のマイカルの、ね、テラスから、皆さんに囲まれて、今日は収録、オープンエアな収録でしたけども、昨日のライブと、そしてその後の、まあ、宴会といいますかパーティー、そして、ね、今日のお散歩参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。もうね、最後を飾るにふさわしい、本当に楽しい、はい、2日間でございましてね、はい、この後もちょっと皆さんなんかあのサインとかね、
そうですね、
して差し上げようと思う、して差し上げようってなんかなんだろうね、
上から目線ですね、ね、
させてくださいみたいな、ね、ぜひ
お願いします、
あの生きていた証をし
てもよろしいでしょうか、
よろしいでしょうか。ということですけども、次回はまたあのどっかからの収録になると思いますけども、今後はあれですね、歓喜自体も終わって、あとは10月31日に大阪心斎橋相馬の方 で、
ね、
シャケ君のマウントデリシャス、
はい、
元ね、レベッカのギタリストであります、それからレッドウォリアーズをやってました、はい、シャケ君のマウントデリシャスというバンドと一緒にライブをやろうと思っておりますんで、大阪関西方面の方はもしよかったら10月31日
ぜひぜひ、
心斎橋相馬の方へ来ていただければと思います。そして、まあ、11月はまたあれですね、さっきもイカのりパパのお便りになりましたけども、
能楽で、
はい、来ましたね、楽しみですね、
門月浜
ですね、
今年も行きますよ、
今回はそのコスプレを皆さんに写真に撮っていただこうという企画もあるみたいですよ、
コスプレ言うなあ、それをね、ちゃんと撮ってもらおうと、
うん、ちゃんと門月墓まで出てってお帰りなさいませご主人様なのかと思ってますけどね、はい、またあれ特殊なライブですので ね、
ですね、
楽しみですね、はい、そしてクリスマスライブとか年末に控えてますけども、来年はまたね、いろいろライブをいろいろ考えてますんで、北方面を、
そうなんですよ、もう昨夜もね、宴会終わってから、うん、もう部屋で来年どうしようかって話でね、いろいろ考えてたんで、どんどんどんどん、やっぱね、こういうとこもどんどん来たいですよね、
来たいですよ、やっぱり札幌小樽 2days っていうのはなんかなんとか
やりたいですね、
させたいですね、はい、最初は無理でもも
う、無理でも来ましょう、
無理でもいいや
無理でも来ちゃえ、やっちゃえ、うん、
ライブなくても小樽来ようか、
そうですね
まあね、せっかく来るんだったらライブやりたいですね、
はい、
昨日のゴールドストーンも本当に素晴らしいライブハウス
ですね、また来たいですね、
北方面攻めようと思います、
はい、
また、札幌小樽だけじゃなくて函館だったり旭川だったり、
はい、未知の場所はいっぱいありますよ、
ね、いっぱい行きたいですね、
行きたいです、
そういうところでもライブできるようにとにかく日々頑張っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします、ではまた皆さんのお便りの方を、ね、お待ちしておりますので、
はい、
そして最後にもう一度改めまして、今日ここに集まってくださった皆さん、ね、ライブと宴会と、そして今日本当にありがとうございました。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。